では聖書の言葉をご一緒に読みしたいと思います。それでは「イザヤ書」を見てまいりましょうかね。イザヤ書ですね。第25章を、イザヤ書の第25章を一節から、終わりまでご一緒に読みたいと思います。イザヤ書の第25章ですね。エホバよ、汝は我が神なり。我汝をあがめ、汝の皆を褒めたて。汝先に絶えなる技を行え。古より定めたることを真実をもて成したまいたれまで。汝町を変えて石塚となし、堅固なる城を荒れ塚となし、あだし人の都を町とならします。とこしえに立つることを得ずらしめたま。この家に強き民は汝をあがめ、あらびたる国々の城は汝を恐ろくし、主は汝弱き者の砦となり、ともしき者の悩みの時の砦となり、雨風の吹き来たりて柿を打つごとく、荒ぶる者の荒れ来たる時の酒どころとなり、熱を探る影となりたまえ。汝あだし人の騒ぎを抑えて、乾けるうちより熱を取り除くごとくならし、荒ぶる者の勝ち歌をとどめて、雲の影をもて熱をとどむるごとくならしめた。万軍のエホバ、この山にてもろもろの民のために超えたる者をもて縁を設け、久しく蓄えたる葡萄酒をもて縁を設く。随大きい超えたる者、久しく蓄えたる住める葡萄酒の縁。またこの山にてもろもろの民のかぶれる顔を覆いと、もろもろの国の覆える覆い絹を取り除き、とこしえまで酒を飲みたま。主エホバはすべての顔より涙を拭い、全地の上よりその民の恥ずかしめを除きたま。これはエホバの語りたまえ。その日各言わん、これは我らの神なり、我ら待ち望めり、彼我らを救いたまは、これエホバなり、我ら待ち望めり、我らその救いを喜び楽しむべし。エホバの御手はこの山にとどまり、モアブはそのところにて、悪化の水の中に踏まるる藁のごとく踏みにじられ、彼その中にて泳ぐ者の泳がんとして手を伸ばすがごとく斧が手を伸ばす。されどエホバその手のたばかりと共にその高ぶりを捨てたまま。汝の書き高き堅固なる城はエホバ傾け倒し、地に落として地理に混じれたまま。はい、6節見ますと、万軍のエホバ、もう万軍という、我々の神様は万軍の主でありますからね。万軍のエホバ、この山にてもろもろの民のために超えたるものをもって縁を設け、久しく蓄えたる葡萄酒をもって縁を設く。本当にこうして毎週、礼拝を私たちが、神様と共に持つ、この幸いを改めて感謝するわけであります。これは1週間という中で、一つの神様の恵みの中に、また、毎日毎日我々は神の恵みの中に預かってますけれども、こうして、この礼拝は、ま また神様の特別な、ここに縁と、主縁の縁ですね、縁と書いてありますけれども、この宴っていうんでしょうかね、神様と共にあるこの幸いな霊の交わりの時、霊の宴の時、我々の魂の糧をいただく時、こう言ってもいいのかもしれませんけれども、この山にてっていう、7節にこの山にて、この山っていうのは教会と思ってもいいわけですから、この山にて諸々の民のかぶれる顔いと諸々の国を終える大いぐの鳥の先とこしえまで塩の御霊、この千年王国時代のこの予言とも、かけてあるわけですけれども、やがて私たちはこの、神の救いの完成の時を今待ち望んで、来ておりますけれども、早くイエス様が私たちをお迎えに来てくださって、私たちは天に立て上げられていって、またそのうちこの地上で、世界平和が、世の中の人の言葉を使えば世界平和が実現してですね、真の平和が実現して、この地上に、そうですね、イエス様の統治する、世界が生まれると、千年間ということですから、千年王国時代って思うわけですけど、こういう時がやがてもう間近に迫ってきているわけでありますけれども、しかしですよね、今その救いの福音というものを我々が伝えていくことによって、この千年王国時代、その手前でこの大変な時代が来ると、地球がですね、後にも先にもこんなひどい時代はないという、大患難時代という、こういう患難悩みの、あるいは自然災害も含めて、それからいろんな大きな問題の起こってくる時代が、これは7年間というこの大患難時代、7年間の時も定まってますけれども、それが終わってこの千年間の世界平和な時代がこの地球上に訪れると、いうことですけれども、今我々はこの大患難時代というですね、この時代に、そうですね、救われてその時代にはもう地上にいない、この大患難時代に遭わないでそこを逃れて、そしてこの天の御国のこのですね、子羊と教会との、結婚式というのは婚宴の中に置かれていく、教会というのは大患難時代の寸前でた寸前で、携え上げられていく運命にあるわけですから、これは非常にありがたいことでありますし、聖書はそのことを言ってるわけですね。ですから今は、そういう人が一人でもですね、そういう苦しみに遭わないで救われて、そして、この行くように、だからこの、今の私たちの救いというのは本当に特別な時なのかもしれないですけどね。イエス・キリストの十字架からもう2000年経ってますけども、2000年以上経ってるますけども、これは本当にこの特別な時、水と霊の福音、水と霊の救い、救いでもいろんな救いがその時代時代にありますけども、大患難時代の時の救いではなくて、その時の救いというのは、大変なそうですね、困難、大患難時代ですけど、救われることは困難な時代であります。 ですからこの その時の救いはまあ、今の我々の救いじゃありませんから、私たちは今、まあ、恵みによる救いと言ってもいいし、まあ、簡単に水と霊の救い、聖霊を受けて洗礼を受けてどなたでも求める人は救われていく、まあ、こういう時代ですから、その救われることに関しては何の知識もいらないわけですね、うん、聖書を知っているとか知っていないとかいう問題でもありません、うん、救われることだけを考えてみればもうこれは宗教も関係ありません、ね、まあ、男女はもちろんのこと人種も関係なく身分も関係なく、ね、国も関係なく、そして、宗教も関係なく、どのような方であっても、まあ、救われて、ね、うん、ですからこの水と霊の救いに、預かっていくっていうこのことがどなたでも誰でも今はできるこの水と霊の福音の救いの時代、これがいかに素晴らしいものかっていうのは大患難時代に入ってこの後の時代、だから聖書っていうのは時代を7つに大体大きく区分して、あるわけ、まあ、図解にするとそういうふうに7つにこう区分してあるわけですけれども、この今は教会時代っていうんですか救いの時代、呼び方が4つぐらいあるんですよ今の時代は。教会が建てられていく時代だから教会時代、まあ、教会が存在しているこの地上に貴重な時代、今は大患難時代が来ますと教会はこの地上に存在しない、教会携え上げられていきますから、ね、それからキリストが十字架にかかる前にも教会はこの地上には、まあ、ないわけですね。ですから今は教会時代、この教会が、まあ、真の教会がね、まあ、一応教会と言ってるけれども真の教会じゃない教会もありますけれども、我々は真の教会であります、だから真の教会、これはどういう教会であるでしょうか。聖霊を受けた人の集まり、聖霊を受けて いなければキリストに属するものじゃありませんか。聖霊を受けている人の集まり、それから、まあ、イエス様の恩知によって、現れて罪消された人々のこれは集まり、これはまあ洗礼のことですね。だから水と霊、水は洗礼のこと、霊というのは聖霊を受けた人、はい、で聖霊を受けた人のこの集まり、で聖霊を受けた人というのはどういうふうにして見分けるんでしょうか、ね、まあ、自分でもどうやって自分は聖霊を受けているかどうか、どういうふうにして自分は確認するんでしょうかということですね、そうしたときに真の教会は確認する方法があるわけです。で、まあ、偽りの教会って言ったらまず、まあ、悪いかもしれないけども、世の中のキリスト教会は自分たちも真の教会だと思ってるんだけど聖霊を受けてるかどうかは定かじゃないんですね、うん、ただ自分はそうやって信じてるから大丈夫だと、イエス・キリストを信じてさえいれば大丈夫だとこう言うんですけども、それは彼らの信じてるのは聖書的には信じているとは言わないんですね、うん、ただ頭で信じてるっていうだけでは聖書はそれを信じてると言わないですね、はい、で信じてるかどうかというのは威厳を語ることによってしか、ね、威厳を語ることによってしか判断できないです、ね、威厳を語ることができるならば我々が威厳を語ることができる、いつでもできますから、これは聖霊が私の中に、ある、ね、内住のキリストこれを持っている、だからこの威厳ということが見えてないですね、まあ、悪魔サタンもうまくそこは目隠しして見えないようにしているのか知りませんけれども、どうしてもプロテスタント教会の方々も、まあ、カトリック教会もそうですけど、この威厳というものに対して、 まあ鈍感というあまりにも鈍感ですね、うんはいうん、それでハレルヤハレルヤってそれは繰り返していればもつれてくるんじゃないかってこういう人もいるわけでありますけどもこれは全く違うわけ、まあそう知らない人はそういうふうに思うかもしれない、まあ威厳で聖霊によってもつれた言葉を語っているのとそれからハレルヤハレルヤって何度か繰り返していてもつれているのとは、まあ、似たようにそれは思うかもしれませんけどこれは全く別物でありますね。でなんで別物か、正反対の話ですから。そうですね、早口言葉言ってなんか同じ言葉とか言ってもつれるのはあれはそうですね、意図的にやってないわけでありまして、で早口言葉をちゃんと言おうとしてもつれてるだけのことです、うん、まあもつれてあれももつれてるかどうかしますが、ちゃんと言おうとして言い違えてしまう、まあ要するに噛んでしまうというような言い方もします。でちゃんと言おうとして、それで何か別にこう言えなかった、これがまあ早口言葉です。で威厳というのはそうじゃありませんから、ちゃんと言わない、もうハレルヤは言わなくていいわけですから、ハレルヤを言おうとしてもつれてるんじゃないですか、もうハレルヤは言わなくていい、もつれた言葉を語るんですから、威厳を語るということが私たちの目的ですから、全然違いますね。だから早口言葉でもつれた人がですね、それを1時間も2時間も続けていられるのかっていう話ですね。そんなことは不可能であります。全く違う話ですね。ですから私たちは威厳で祈る、教会に来て初めて聖霊を受けて威厳で祈っている人だ、でも1時間以上今まで祈った人もたくさんいます。それで私も止まらないから、止まらないからもずっと祈って、1時間以上祈ってる人もたくさんいます、はい、それは全く違う話ですよね。ただ世の中の人は分からないから、まあ、そういうふうに見えてしまうことがあるわけでありますけれども、まあ、要するに自分の浅はかな知識でしか判断できないっていう、これは人間のまあちょっとそういう、ところがあるわけですね。だから知らないことは分からないけれども、だんだんと経験して聖書を学んで分かってくれば、ああなるほどそうなんだ、これ聖霊によって語らされているんだと、ね、聖霊によって語らされているもつれた言葉と、ただ同じ言葉を言おうとして頑張って言って噛んでしまったもつれた言葉、これ全く 別物の話ですから、まあしかし体験がないと人は分かりません。体験してしまえばこんなことだったんだ、それはもうすぐに分かるわけですね。ですからしかし体験だけではなくて聖書もそう言ってるわけですから、そうですね、この、そうですね、あだし神あだし唇と、ね、もつれた舌と思って語りたまん、これは旧約聖書に予言されているこの、ことでありますね。子は休みなりと書いてあるその後ね、休みなり、威厳で祈ることは我々の魂の休みが来る、休みなんだ、ですから、これもまたそうでありますね、はい、ですから、それは全く話が全然違うわけでありまして、ちゃんと言おうとして言えない時には焦りが来るだけのことで言って休みが来ないわけであります。我々は威厳で祈れば祈るほど休みが来る、子は休みなり、でまあ、それもイザヤ書のどっかに、まあ、書いてありますけれども、まあ、そうして私たちのために、こうして安息日のこの、まあ、世の中で言えば宴会のかもしれませんけれども、まあ、休みの時、魂の、まあ、本当にご馳走をいただく時、またイエス様、そうして私たちにもうこうして準備してくださって、私たちが聖書の言葉に触れていく、これは、何気なく行っているようであっても我々の魂に糧が与えられてきますから、私たちの心が平安に満たされ、そして安息日を守っているうちに何が変わってくるのかというと、
自分の中に不動の精神が養われてくるわけです、まあ、簡単に言えば何事にも動じない、いろんな周りの物事に左右されない、地の高きところを歩んでいけると、聖書書いてますね。安息日の守る者はこれを、安息日を喜び楽しんでいく私たちは、世の中のものにもう左右されない、翻弄されない、惑わされない、このいうふうになってきますから、それも我々の体験ですね。教会来る以前はそうじゃなかったけども、だんだんと安息日を守っていくうちに我々はあまり動じなくなっていく、そういうものに全く動じなくなって、世の中の、まあ、出来事に、そうですね、翻弄されない、まあ、これもまた幸いなことでありますね、だからそれが世の、まあ、マザー・テレサっていう人はカトリック教会のご存知の有名な人ですから、まあ、あの方はの残した言葉には、人間は頭で何を考えているか、その自分の頭の考えに注意しなさいと言ってあるんですね。なぜかというと、それは言葉に出てくるからだと、それから、そしてじゃあ今度はですね、それで言葉に注意しなさいと、なぜかというと、それは行動に現れるからだというんですね。それでじゃあ行動に注意しなさいと待ってるんですね。それ行動に注意しなさい、なぜか、それは習慣になっていくからだ。それからさらに習慣に注意しなさいと、それはなぜかというと、それはあなたの運命を決めるからだと、まあ、これは私のことじゃない、聖書でもありません、マザー・テレサ。でそういう話を聞けば、ああ確かにそうだなと、で頭はそう思いますよ、頭ではそう思いますけど、やっぱり御霊のことが分かってない人はこういうことを言うんだなと、まあまあ、私はそういうふうに、まあ、思ってしまうんですね。ですから御霊の世界はそうじゃないんですよ、ね、まずその正反対なんですよ、順番が、まず運命を転換しなさいと、ね、そこから始まるんですね、世の中のカトリック教会 の言ってる教えはそうかもしれないけども、聖書を知っていったらそうならない、まず運命を転換しなさい、ね、そうしたらあなたの習慣が変わってくるから、そうですね、であなたの習慣が変わってきたら、今度はあなたのですね、行動が変わってくる、あなたの行動が変わってきたら、あなたの言葉も変わってきます。そうした言葉が変わってきたら、考え方も変わってきます、そうだ、だから我々は別に難しいことをやってるわけじゃなくて、まずそうですね、水と霊を受けるということは運命の転換なんだと、ここからスタートしてますから。だから世の中のそうですね、キリスト教といってもですね、やっぱり世の中のそれは教えに単なる、まあいい教えに過ぎないんだけれども、じゃあ実際実行できるのかという話になりますと、実行するそうですね、方法というものはないんですよ、そこに、まあ、具体的に、だからキリスト教というのはそういう思想の上に立っていないんですよ、本当は。聖書というのは、聖書というのは教えではなくて、思想ではなくて、哲学でもないわけです、だ仏教なんかは哲学だから、まあ、仏教なんかいい教えをしているわけでありますけれども、でもその教えというのはその仏さん、ブッダがですね、存在していようが存在していまいが関係ないわけですよね。教えが立派だから、教えが素晴らしいから、それでいいっていうわけです、けれどもこの聖書の教えっていうのは、イエス・キリストが存在していなかったら、これほど意味のないものはないですね。全て聖書の教えはキリストの事実の上に基づいて立てられていることだから、キリストの十字架があって、ね、イエス・キリストが我々のためにそうですね、罪をあがなってくださった。でこの一つ一つのその事実というものがなかったら、我々のこれだから、これ教えというよりもそうですね、イエス様が成してくださったこと、そのことの上に成り立っているわけであります、だからこれ思想じゃありません。教えでも、まあ、教えとして捉えている人多いけれども、聖書を読んで、まあ確かにいい教えはたくさんあるから、その教えとして捉えている人多いけれども、そうじゃないですね。これは私たちの実態、命のそうですね、 源をしっかりとそうですね、受け取っていく、とこしえの命に預かっていく道なんですね。ですからまず運命を転換しなさい、そうですね、そうですね。ですから世の中のキリスト教会の、まあ、教えはまず、ね、自分の思い考えに気をつけなさいってことから始まるわけで、自分の思い考え思考に気をつけなさいって、そこからこうずっと始まる。ああそうですかそうですかって、なんかだんだんと漬物石に上から押されているような感じになりますけど、そうじゃないですね、イエス様が私のために死んでくださった、だからまず我々運命を転換すること、そうですね、運命を転換することができたわけです。でそれをまた私たちは人に伝えていくときにも、そうですね、まず水トレの救いに預かって運命を転換していきなさい、そこから始まれる教会っていうのは世の中にないんですね。プロテスタント教会にしても、まあ、カトリックもそうだし、プロテスタント教会にしてもそうですよね。まず洗礼から受けなさいっていうところはない、まず聖霊から受けなさいっていうところはない、まずイエス様を信じましょう、ね、聖書の教えを学びましょう、そこから始まっていくんですね。だからそれは思想に過ぎない、そうなりますと。で我々は思想では人は救われないんですね、ですからつまり霊魂の救いということをやってるわけですから、まあ思想は人を永遠の命に至らしめることはできないですね。だから私たちはこのそうですね、まず水と霊という福音というものからスタートして入っていける、そして生まれ変わって運命転換していく、自ら上がってきて異言でお祈りして、その体験を通して何かがその人の上に変わってくる、まあ、我々もそして体験してきました。それから教会に行くということをやっていくうちに、安息日礼拝に出るということをやっていくうちに、それが習慣化してくるわけです、別に習慣化しようと思ってやってなくても、もうなんか土曜日になったらもう金曜日の夜もこれ土曜日ですか、安息日になったらまあ行く、そういうふうにして我々何の別に難しいこともなく御霊に導かれて、そして祝されて恵まれてきているという、もう全く正反対なんですよ、世の中の宗教と、そこが見えてこないとなりません、だけど知らない人見ると似たようなもの見えますけれども、まあ、そうですね、ですからイエス様が私のそうですねを選んで救ってくださった、イエス様の十字架がなかったら私は救われることができませんでした、もう 何百回何千回水に浸かってもそれは意味がありません、イエス様の十字架の恩知症によって我々は罪清められ、また聖霊を受けて、ですからそうですね、今求める者には誰でも聖霊が与えられてくる、求める者は誰でも聖霊が与える、聖霊を受けたらもつれたことで異言が出てくる、それは一言でも聖霊を受けたか受けないかということを判断するんだったら、一言でも異言が出れば聖霊を受けているわけです、一言でも連れてくれば聖霊を受けているわけですね、だからそこははっきりとしている。なぜかというと私たちは異言を求めているんじゃなくて聖霊を求めたから、聖霊を受けたら異言が出てくるから、異言が出てきた時には その前に聖霊はもう受けているということですね、順番からすると聖霊を受けてから異言が出てくるわけですから、一言でも異言が出てきたらもう聖霊を受けているということになりますね。けれどもだんだんとその後それで異言でお祈りするということを教えられていく、これはまた別の問題ですね、聖霊を受けたかどうかを判断する異言は、聖霊を受けた時に異言が出てきて一言でも出てくれば聖霊を受けましたということが分かります。けれども今度は神にお祈りをしていく、神と交わっていく時の異言の祈り、これはその後やっぱりこう教えられてね、あこれでお祈りしたらいいんですよ、まあそう教えられて、そして自らもそれを、ね、祈っていくうちにだんだんとそうできてくるわけですね、お祈りもできている、神との交わり、 威厳を語る者はこれは神と交わっている、神に語っていくって言ってるんですね。神に語っている、はい、威厳を語る者は神に語っている、人に語っているわけじゃありません。神に語っていますから、ですから神様に語っていますから必然的に神様に意識が向いていくわけです、はい、神様の言葉に、神様からのメッセージに、神様からの導きに我々の意識が向いていく。だから威厳で祈っていくことによって私たちは神様の方に意識が向けられていくという。で、これが人間にとって最も大事なことだと言ってるんですよ、聖書は、うん、なくてならぬものは多からずただ一つなり、なくてならぬものは多くありません、たった一つだと言ってるんですよ、イエス様は、うん、それは私の言葉、イエス様の言葉、私の方に耳を傾けなさい、意識を傾けなさい、まあ兄弟姉妹でマリアさんとマルタさんとラザロという、ラザロは男の子でマリアさんとマルタさんは女の姉妹、3人の親がいなかったようですけども、この3人の兄弟姉妹のところイエス様よく行かれてたわけですね。でその時にね、マリアはイエス様が来られた時はいつでもイエス様のそばに座って聞き耳を立ててイエス様の言葉一言漏らさないでしょう、ね、でマルタさんは、お姉さんは台所でイエス様をおもてなしするために一生懸命いろんなことをしていたわけですね、うん、それが悪いわけじゃないんですよ、うん、別に台所にいたってイエス様の方に意識向けてればいいわけですから、うん、だから別に悪いことじゃないんです。うん、だからその何か台所でやってたから悪いんだって言ってるわけじゃないんです、聖書は。ただそのことで心が入り乱れてしまって、ね、慌てて焦ってしまってどうしようかって頭いっぱいになってしまってイエス様の言葉の方向に、イエス様の方に耳を傾ける余裕が出なかった、うん、悪魔サタンがですね、私たちを今日もいろんな忙しい情報やらいろんなものでイエス様以外のところに耳を傾けさせようと、ね、いろんなことでですね、まあこうもある、ああまあ、うんうん、まあよく考えたらしなくてもいいようなことかもしれないんだけども、なんか悪魔サタンがいろいろとですねそういうものを持ってくるから、私たちはイエス様と交わることの時間が取れなかったり、常に日頃からイエス様の、そうですね、祈ったことに対する答えを、ね、受け取れなかったり気づかなかったり、まあ、してしまうわけです、うん、だから仕事をするなという意味でもないし、台所で仕事をするなという意味でもありません。ただ仕事をしながらイエス様の方に耳を傾けていく、意識を傾けていく、うん、それね、心入り乱れてそれができなかった。だからそうですね、マリアはね良い方を選んだんです。まあ、そう言ってるわけですね、だからそこはまあ誤解しないようにして、我々は仕事しちゃいけないっていうのは仕事しなきゃいけない時もあります、うん、でも仕事の最中でもイエス様からのメッセージっていうのを受け取ることができるわけです。何を我々やっていてもそこに意識を持っていくなら、そうした時に我々の仕事をはかどって、うん、さらに順調に進むわけであります。ね、聖霊による教え、聖霊による導き、聖霊が気づかせてくださること、聖霊は思い起こさせてくださる必要なことを、それから聖霊はこれから起こることも前もって準備させてくださる、まあ、そういうことを我々聖霊の働きとして、こう聖霊がうちにあるということね、聖霊がうちにないっていう、世のキリスト教会の方々は、ある世のキリスト教会の牧師さんが信者さんからですよ、私たちは本当に聖霊を受けて持っているんでしょうかとこう言った時に、この牧師さん何て言ったかというと、何て言うんでしょうかね、イエス様を主と言い表すことができますかと、はい、イエス様は私の主です、だったらそれは聖霊を受けてんですよと、そういう間違ったことを言ってしまうんですね。だから本当にね、このそういうのを聞くたびに私はもう本当にこれなんとかならないもんかなと思うわけであります、はあ、で、その牧師さんが一言ちゃんと聖書を読んで、いや威厳が出てきたら聖霊を受けたことになりますから、ね、 こうそこにちゃんと持っていけばいいんだけど、いやイエス様主とあなた言うことができますか、はい私はイエス様私の主だ、だったらそれは聖霊を受けてるんですよ。なぜかといったら聖書にですね、聖霊に感じざれば誰もイエス様を主と言い表すことできないと書いてあるからと、まあ、そこもというそこも、ね、聖霊に感じなければ、聖霊に感じるということと聖霊を受けてることは全く別問題です。聖霊に感じるんだったら旧約聖書の預言者たちも皆聖霊によって語ってる神の言葉を、ね、けれども旧約の預言者で誰一人聖霊を受けた人はいないんですね。聖霊を受けるということはまあ本当にイエス様の十字架の後であります。ですからその本当にこのそういうことで、まあ、世の中の信者さん方は教会の信者さん方はその牧師先生を信頼してもう命預けてるなんですよ。それだから本当にね、私たちが重荷を持つのはそう、まあ、我々重荷を持っていかないかなと思います。世の教会の信者さん方にも、もうとにかくどこの教会行っててもいいから聖霊を受けなさいと、聖霊を受けて救われなさいと、イエス様をせっかく信じて信仰を持っていらっしゃるのにね、聖霊を受けていない、だから聖霊に対して覚醒させるというのは目覚めさせていくのは我々の使命ですから、だから、本当にねそういうことなんですよ。ですから、私も一度空港からバスに乗ってこっち帰ってこようとした時にバスに乗って待ってたら中年とか私の年配の男性の方がバスに乗り込んできて、その方が運転手さんに「運転手さん」と。ね、私はあなたに命を預けていいですかとこう、ね、聞いてですね、私もえらいことになったなと、これまたバスが遅れんじゃないかと思ってですね、なんかねもうそういう人が乗ってくると困るなと思って、でも運転手さんは偉かったですね、いや私はもう一生懸命に運転しますからって言って返事しましたら、じゃあ分かりました、私はあなたに命を預けて、まあ確かにまあそれはそうなんだろうけど、まあ人の運転する車に乗るっていうことはそういうことかもしれません。けれども、そうですね、まあそれはね、まあそれで済むだけど、永遠の命を預かってるわけだから、その教会っていうのは、この地上の命も大切ですけど、もちろん永遠の命をね預けてるのに、牧師先生がねそんなんで、それでねイエス様の主と言ったらあなた聖霊を受けてるんです、そういうことではね、ちょっとこれは本当にね、逆にこっちに重荷がきますね、聞いてます。ですから私たちも本当に、まあ、世のキリスト教会のクリスチャンの方々に対しても重荷を持って聖霊を受けなさいと、ね、異言を語るということが聖霊を受けた印、そうですね、そして、まあ機会があるごとにねお勧めしていかなければなりません、ですから、まあ本当にねこう、今週もまあ大盛会が来月ございますので、監督教団のね監督先生もいろいろ下見に来られたんで、私もちょっと今週はお交わりをさせていきましたら、いろんな東京教会のお証しも聞かせていただきまして、で非常に恵まれまして、もう本当になんか今起こっているこの神様の救いの技、まあ、そういうことも聞かされて、まあ、本当にあ素晴らしい神様、この間も、目の見えない少女ではない女性の若い女性の方が、でもこの方は有名な方、ある程度有名な方ですね、それでシンガーソングライターというのは、まあ、そういうお仕事もしているようであります。で教会あちらこちら、教会が好きだから教会、キリスト教会って聞けばあちらこちら今まで行ってきた、で今度イエスの御霊教会導かれてきた、ね、そしたらここは空気が違うと、それは本人がもう感じていることだから、そうか、ね、全然違う、でいろんな教会今まで行ったけどやっぱり満たされない、 救いを求めてる人にとってみれば満たされないですよ。それ満たされたらまずいわけですよ。だから本当に救いを求めている人にとってみれば満たされる教会は少ないですね、うん、だから真の教会、そして来て、そして福音を聞いたらもうすぐに喜んで聖霊を受けて、洗礼を受けて、ね、そして、これそしたらまたその方が安息日礼拝に来られてたので、それで、まあ、監督先生もそのあれですね、ちょっと何でもいいから歌を歌っていただけないかっていうのは、まあ、あんなの急に言われてもね、これ困ると思うんですよね。言われた方もでも言う方もやっぱりそんなにしょっちゅうそういう機会があるわけじゃないから歌っていただきたいと、まあ、そういうことです、うん、それでそうしたら、まあ、本当にこう歌ってくださった、自分でピアノ弾いて自分で歌ってくださった、弾きながらね、あ、そうですか、それは素晴らしかったでしょうねっつって私も話しました。じゃあ後で LINE で送りますからって言ってますね。LINE で、送っていただきました。だからまあ LINE だからね、そのもうなんていうのかね、スマホでこう録音しただけの話なんですね。ちゃんとした録音装置でしてないんです、録音は。もうスマホでただ撮っただけ。それでもやっぱり東京教会というのは音響が素晴らしいし、建物も素晴らしいということもあるんだけど、まあ、本当にこの何ていうかな、救われた人のそのばかりの魂のこう喜びっていうのが溢れてます感じもしましたね。私はそう何気と聞いてたら福牧師先生がやってきてですね、それでそれは何かっていう、いやいや、これこういろいろ説明しないかんから、これは難しい、説明責任を果たさないかんから、そしたらそれはいいから皆さんに聞かせられないかってこういうわけですね、うん、だからこれをね皆さんに聞かせるの結構大変な話なんですよ実は。分からない人はすぐ言うけれども、それでだけれどもちょっと先ほど四苦八苦しながらやってみました。それでちょっと聞いていただいて、そしてお祈りして終わりたいと思いますけど、じゃあリモートの方、私の音声切ります。 はい、まあそうですね、この万葉のキリスト教会において、まあ教えはいいんですけど救いがないというこのことで、本当にこの救いに預かった方のまあ喜びっていうのが感じられる感じがいたしまして、非常に恵まれるわけであり、まあこういうことも我々のイエスの御霊教会で日々与えられている神様の救いの御業に感謝してまいりたいと思います。でご一緒にお祈りをして終わることにいたしましょう。アレリア、アレリア、プレシャスオンプレイダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダー